この朝はお読みいただきましたこのルカの福音書の21章から、私があなたに与えます、ちょうど15節の言葉ですよね。15節の言葉を取らさせていただきたいとさせていただきましたけども、神様からの語りかけに耳を傾けさせていただきたいと願います。願わくは14節15節が私たちの言葉となりますように、私たちのものとなりますように、それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず反証もできないような言葉と知恵を私があなたに与えます。この言葉が開かれる礼拝となりますように、すなわち神様の主権と恵みによって終末を生きるキリスト者とされた私たちですけれども、励ましの時となりますように。この21章でありますけれども、冒頭はですね、あり余るものではない、生活費の全部を捧げたという婦人をイエス様が励まそうとなさった有名な記事が紹介されている箇所でもあります。生活費のあり余っているものではなく、生活費の全部を投げ入れた。今日お開きしたのはルカですけれども、マルコの福音書にはですね、こんなふうにこう表現されていますね。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。面白い表現だな。献金箱に向かって座り、イエス様、なぜ献金箱の前に泣いて座られたんだ、その目的は何だろう、誰がいくら捧げるのか興味をお持ちなのかとか、あるいは献金箱の前にイエス様が座っておられたら捧げにくかった方もあっただろうななんて、いろんなことをこう感じさせられるわけでありますけども、そんな中で五節を見ますと、宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってある、見てごらん素晴らしい石や奉納物だと言って話している人があったという。目的は分かりませんけれども、人々の気を捧げ物の方に引こうとする、そういう人々の声、もっと参拝者が多く捧げるように誘導しようとするその人には意図があったんでしょうか、あるいは自分が捧げたものをこう誇ろうとするそんな思いがあったのか分かりませんけれども、いずれにしましてもそうした方向に、人々の関心が向かうことを喜ばれなかったイエス様は6節に語られるわけですね。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。そのように崩れ去るものへの人々の関心から人々の心をですね、決して崩れることのない神様のご計画に人々の関心を向かわせようとしておられる、そんなイエス様、そしてその結果として、記されていますその後の終末の展開というものをイエス様が語られた、そういう箇所であります。 八節を見ますと、世の終わり、まあ、今日は世の終わり、世の終わりを生きるキリスト者としての心備えということでありますが、まあ、世の終わりのことですよね。先週、聖書の中心はまさにイエス・キリストなんですと松井さんがお読みくださった通り、牧師が語らさせていただいたメッセージを本当に受け取ってくださっていることを感謝だなと思いましたけれども、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけど、その聖書は私のことが記されているにもかかわらず、命を得るためにあなた方は私のもとに来ようとしない。モーセは私について書いたんだ。エゴエイミ、私である、私なんだ、あってあるもの。ここでもですね、8節を見ますと、世の終わりにはどうか、どんな前兆があるのでしょうと尋ねる人々に対して、イエス様は、イエスは8節言われた、惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはいけません。ここで括弧して私がそれだと書かれていますけども、これを私がそれである、あってあるもの、エゴエイミーという言葉ですね。私が神だというものが現れたとしても、というところであるわけでありますけども、なんと、世の終わりにはですね、私が神だと主張する高慢不尊なものも起こされる、あるいはこのことがイエス様が神様だということが私たち開かれなかった時には、なんというイエスという男は高慢不尊のやつだと思われた方もあったかもしれません。でもイエス様は神ご自身だということですけれども、そんな中で週末私たちはどのように、心構えで過ごせばよいのかということを今日ご一緒したいと願っています。数ヶ月前に話題に挙げさせていただいたことなんですけど、皆さん覚えておられるでしょうか。飛行機に、あなたが乗っておられて乗られました。するとですね、なんと突然、あなたの前のに座った乗客の方が勝手にですね、挨拶もなくですね、シートベルトを倒してきた。ただでさえ、足元の空間が狭いというのに、あなたがこう言ったときに、フレームがうんって言ったときに、なんと前の人が振り返ってですね、罵声をあなたに浴びせ、疲れてるんだよ、眠りたいんだ、シートぐらい倒したっていいだろう、そう言ったとして、さて悪いのはあなたでしょうか、前のシートを倒した人でしょうか、どっちでしょうか、そんな質問をさせていただいた、覚えてらっしゃいますか。そんな質問させて、悪いのはどっちでしょう。でその、この結論はですね、オチは、悪いのはどちらでもありませんと。そして強いて言うなら、利益追求を最優先にした航空会社という、いよいよ時代は効率とか生産性というものが優先されて、そして人というものが軽んじられる方向に向かっている。そうしたストレスの多い時代に注意をしなければ人々の心、私たちの心が向かう方向はというなら、自分の前にいるその人、そしていつの間にか悪いのは、いつの間にか悪いのはどっちだということにもなりかねない。あなたが悪い、いや そんなことありません。そっちこそ。それで、そういうことをするのが一番上手な存在は誰かというなら、サタン。得意なのはサタン。サタンは矛先が自分に向かわないように自らを隠して、そして人の心をコントロールして、で気がついてみたら目に見えるところで愛し合うべきはずの者たちが傷つけ合って、それを見て喜んでいると言いますか、自分に矛先が向かわなかったならば、サタンはどっちが正しいか悪かろうがそんなこと関係ない。どっちが勝ったところで満足と言いますか。故に聖書はエペソ人への手紙の6章12節、エペソ人への手紙の6章の12節に、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの戦いとは、霊的な終末におけるクリスチャンの本当の戦いとは何かって言ったら、目に見えるところの戦いではなく霊的な戦いなんだと。故に聖書は、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいと警告すると。そんな中で終末に生かされている私たちとして、何を大切にすればよいのか、その心構えをご一緒したいと願っています。悪いのはどっちだ、正しいのはどっちかという、そのようにこう責められるときにですね、聖書は、聖書を見るときに、そのどちらでもない第三の言葉をイエス様は持っておられる方なんだということを記していると思います。どっちなんだ、どちらでもない第三の言葉といいますか、もう一つの言葉、もう一つの答えということができるでしょうか。そんな姿をいくつかの箇所をご一緒させていただいて、どんな終末、心備えが大事なのかを見させていただきたい。第三の答えを持つ男、もう一つの答えを持つイエス様、そういうふうに言うときにですね、皆さんどんな箇所を思い浮かべられるでしょうか。私が最初に思い浮かべるのはヨハネの8章、8章の1節、イエスよ、私たちはこの女を姦淫の現場で捕らえてきたんだ、お前も承知の通り、こういう女は石打ちにして殺せとモーセの律法には記しているが、さあイエスよ、どっちだ、石を投げるべきか、この女に投げざるべきか、どっちだ。その場を誘導していたのは、キリストに激しい憎しみを抱いていた宗教家たちでした。姦淫の現場でというなら、女の人だけではおかしいわけですね。そこには男もいて、じゃあその男はどうしたのか。それだけでも宗教家たちは弱い人さえ利用してイエス様を陥れて、 自らの野心を果たそうとする、そういう魂胆が描かれている箇所でありますけれども、さあどっちだと、この凄む宗教指導者たちに対して、このかがんでおられたイエス様、立ち上がって語られました。その時のもう一つの言葉は、皆さんもご承知の通りですよね。あなた方の中で罪のないものがまずこの女に石を投げなさい、でありました。さらに、カイザルに税を納めるべきか納めざるべきかと、迫られた時にはどうか、でなり銀貨を見せなさい、そしてそこには誰の像が彫っているのかという時に、カイザルのですと言った時に、どっちかではなくてやはりもう一つの答えですよね。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさい。このようにイエス様は第三の答えを、もう一つの言葉を持っておられて、いつもそれらの試みを切り抜けられた。他にもそうした箇所がいくつもあろうかと思います。そうした中でマタイの福音書は、そういうイエス様の姿の中でですね、マタイの22章の46節をお開きいただきますと、マタイの22章の46節にはどのように記されているかというと、47ページでありますけれども、手を置いたまま開ける方はお開きいただいて、22章の46節にします。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問するものはなかった。もう一つの言葉を通して、もうその日以来もう反論もしようがない、誰もイエスに答えるものはなかった、尋ねるものはなかった。次にですね、そのような状況に追い込まれた時に、イエス様の共通したお姿というものがあったんでしょうか。それを見たいと思うんですけども、まずそのような状況に、さあどっちなんだ、 A なのか B なのかとですね、迫られる時に、イエス様は即座にどっちだということは語っておられませんですね。そして改めてイエス様の方から質問を投げかける形をとっておられます。カイザルに税金を納めるべきかどうなのか、そこには誰が像が彫られているのか、質問を投げかける、すぐに答えるのではなく、改めて質問をイエス様の方から仕返す形という、なぜならなされた質問はそもそもイエス様を罠に陥れようとする質問でした。そしてその背後には、その質問の背後では、宗教指導者の背後には、イエス様を退けて自分たちの名を挙げ、自分たちが権力を握ろう、王になろうとする、そういう動機が隠れていましたから。そしてイエス様は、相手の誘導というものに対して、相手のコントロールに自分自身を置いてはおられない、相手の土俵に登ってはおられないですか、神の子としての主権を相手に委ねてはいないでしょうか。そんなイエス様の姿とともにですね、他の箇所を 見ますと、はっきりしていることについてはもう本当にストレートに語っておられるイエス様の姿も聖書は描かれています。先ほどちょっと開かさせていただいたマタイの22章でありますけれども、22章にはこんな箇所がありますね。読みしますね。22節から、22章のマタイ22章の24節から。先生、モーセはもしある人が子供ないままで死んだのなら、その弟は兄の妻をめとって兄のためにの子を設けなければならないと言いました。ところで、私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子供がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には、その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。そういう質問に対してでありますけれども、イエス様はその時何とおっしゃったかというと、29節、そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないから。そして32節には、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神。人は神の前に、人の生涯は死んだら終わりではないんだって、神の前に永遠に生きるものなんだっていう、本当にストレートに語っておられる箇所もあります。旧約聖書の中には、死にて誠実を養えという言葉がありますけれども、この地上において、あなたが地上で生きるその間、地にて誠実を養えという言葉がありますけれども、そのように誠実を尽くしておられるイエス様の姿、主権を相手に、自分を陥れようとする者たちに対して、主権を相手に渡しているわけではありません、けれども決して横柄な、人を上から見下げるような、そういう姿勢をイエス様は取っておられるわけではない、こういう共通点がイエス様の中にはあることを私たちは教えられると思います。本当に地にて誠実を養い、この地上の生涯において、この週末、本当に、そういう生き方、大切ではないでしょうか。決して主権を渡すわけではない、イエス様は誰か、神の一人を、そのことをしっかりと握っておられる。じゃあ、あなたは誰か、神に覚えられて、神様に尊ばれている、神のことされたあなた。時に悪い意味ではなくて、いい意味で、謙虚な意味で、私たちは神様は本当に土に等しい、本当に亡き者である私であるにもかかわらず、神様は何の価値もない、こんなものを愛してくださり、やがなってくださってという祈りを捧げることがありますけれども、何の価値もない、このこんな私を、本当にそうでしょうか。価値のないもののためにイエス様は命を捨てられるような、そんな愚か者ではない。価値があるっていう、あなたのうちには神の形が彫られているではありませんかっていう、価値があるあなただからこそイエス様は命を懸けておる、もう惜しくないと私たちを救ってくださった。それで、私は何者かっていう、終末というものは何者であるかというのをこう自分のアイデンティティを問われるというんでしょうか。イエス様はどんな時にも決して 神の一人子である御子であるご自身の尊厳というものを誰かに渡すことはしておられないという。そして終末というのは必ず何者かということが問われる、そういう時が来るということを思うんですね。ちょっと、余談になるかもしれませんけども、宗法にですね、牧師の書斎からに、きっかけでもお招きさせていただいてご用意くださった向田先生がちょっと文章を載せられたものがあったものですから、載せさせてもらったんですけど、本当にハッとさせられました。向田先生の文章を読ませていただきますね。向田先生、子供さん3人いらっしゃったと思うんですけども、先日次男が命の次に大切なパスポートと調子をつけて数回言いながら短期選挙のための準備をしていました。命の次に大切なパスポートを言いながらということでしょうかね。短期選挙の準備をしていました。するとすかさず三男が鋭いことを言いました。命の次に大切なパスポート、命よりも大事なものを伝えに行くんでしょう。命よりも大切なものを伝えに行くとは、正面から宣教の本質をついた良い言葉ですね。イエス様の弟子で詩人の星野富弘さんはご自身の生涯を振り返って次のように表現しておられます。命が一番だと思っていた頃生きるのが苦しかった。命より大事なものがあると知った時、生きているのが嬉しかった、嬉しくなった。私たちは星野さんのように上手に表現できないかもしれませんが、皆さんもイエス様を信じたとき、自分の中で何かが変わったことを感じられたでしょう。それは命よりも大切なものを見つけられたからです。イエス様が私たちに委ねてくださった最も大切な働きは、私たちも味わった命よりも大切なものを伝えに行くことです。今私たちの仲間は3カ国に派遣されて使わされています。その一つの国では短期選挙チームが出発する日にテロが起きて100人近い人が亡くなりました。また数日前には別の国で1日に数カ所で爆弾が爆発し、死人も出ています。命が一番大切だという信仰では、命より大切なものを伝えに行くことができません。まさに命をかけて出ているのです。お祈りください。また私たちも命よりも大切なものを伝えに行くという同じ思いを持って、まだ命が一番大切だと信じている人々にイエス様を伝えてまいりましょう。ハッと、命よりも大切な福音、神様の恵み、それによって命を取り戻して生かされた。でなければ本当に出ていけない。命が大事であるなら命を守ろうと、そんなところにそれがいいかどうかっていう、もう本当にハッとさせられるようなことでありますけれども、終末の時代、私たちはあなたは何者なのかということを問われる時代に生かされている。そして、恵みによって許され愛されているものであるがゆえにと、この本当に、生きるこの生涯であることを思いますけれども、決してイエス様は自分のアイデンティティ、神の御子である尊厳を譲りませんでした。私たちも本当に価値のないもの、いやそうではない、神が尊いものとしてくださっている私なんだ。ともに、もう一つですね、イエス様は試みを受けたときにすぐにそれに、答えを出しているわけではないということを教えられますよね。先ほど見た皆さん、ヨハネの8章、さあイエスよ、どっちなんだ、この会員の現場で 捕らえた女に石を投げるのか、そうしないのか、どっちなんだというときに、イエス様はどうしておられましたか？ヨハネの8章。イエスは地面に座って何か書いてあったと聖書は記していますよね。お開きした方がいいでしょうか。ヨハネの8章。ヨハネの8章。191ページ。一節から、イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人は会員の上で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女を会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こしておられた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。イエス様は問われるときにですね、すぐに答えを出したわけではない。座っておられた。地面に何か書いておられた。皆さん何をしていたんでしょうか。このときイエス様は何をしておられたか。このときイエス様は神様と交わっておられた。神様と交わっておられた。神様の心を求めておられた。神様の恵みと愛とを受け取っておられた。何を語るべきかを天の父なる神様に聞いておられた。それは決してですね、初めに自分の考えありきではなかった。初めからもう自分の考えがあってこうだというものではない。天のお父様に聞いておられた。自分の考えありきではない、世の情勢ありきではない、風見取りではない、政治ではない、自分を王にする考えではない。それのもの全て横に置いて、天のお父様は何を願っておられるだろう。神様の語りかけを、心に語りかけてくださる神様の語りかけを待っておられた。決してすぐに即座に答えたわけではないんですね。でも皆さん、私たちは多くの場合このことを通して失敗するんではないでしょうか。蛇が私を騙したのです。いや、エヴァがくれたので食べたのです。どうして食べたのか、神様の語りかけを聞いて、いうわけではなくて即座に。けれども皆さん、エジプトに売られたヨセフはどうだったですか？エジプトに売られたヨセフ。エジプトに売られたヨセフ。いよいよ兄たちとの、自分を追った兄たちとの再会の時がやってきました。そして本当に、溢れる涙を本当にとどめながらといいますか、本当に兄たちに語った言葉がありました。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく神です。神が私を父とし、前科の主とし、エジプトの全土の統治者としたのです。だから争わないで、父のところに帰って安心してお父さん来てくださいと言ってください。あなた方 が私を使わしたのではなく、ここに私を使わされたのは神なのです。皆を救うために。ゆえにですね、ルカの福音書の今日のテキストに変わりますけれども、イエス様は世の終わりに、だからこそどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵とを私があなたに与えます。さあもう一回読んでみましょうか。この、ルカの福音書の21章、どういう私たちはこの終わり、週末世の終わり、心構えで過ごすことが大事なのか、21章の14節15節一緒に読んでみましょう。3、はい、それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず反証もできないような言葉と知恵を私があなたに与えます。どういうことでしょうか。どう弁明するかあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。いや、私たちは考えたくなりますよね。考えたくなりますよね、弁明したくなりますよね。でもそうじゃなくって考えないようにしなさいと。これどういうことかっていうなら、心を用いなさいっていう。自分の考えではなく心を用いて、心に語りかけてください。生ける神様との交わりを大切にしなさい。生ける神様の御声を聞くものでありなさい。終末の時代っていうのは人間的な自分の考えでやってはいけない。大切なのは神様との真実な交わりなんだ。それがあなたを救うんだ。なんとかうまいことをやってやろうと、あらかじめああいうをこういうをそのように知恵を使ったとしても、それであなたは自分を救うことができるかというなら、そんなに世の中は甘いことじゃない。あるいは知恵を使って人を陥れるようなものであってはいけない。大事なのは生ける神の前に心を開いて、神様はこの状況の中で何を語ることを私に願っておられるのかということを聞くこと。父の心を求めること。あなたの神は生きておられる神ではないのか。あなたの神はあなたが本当に心を沈めて神の御心を求めて生きようとするときに、そのあなたに語りかけを与えることをしない神だと思うのか。真実な生ける神様との交わりがこの終わりの時代私たちを救う。賢い人は世の中にはいっぱいいるでしょう。しかしその賢さが人を救うのわけではない。神様の心を求めるとはどういうことでしょうか。イエス様を中心に生きるということです。私の思いではなく、イエス様は何を求めておられるだろうか。そしてそこに従う。確かに狂われることがあるでしょう。しかしどんなに狂われたとしても、 そのより生ける神様の声を聞き、それを語ろう、そこに生きようとする者は守られ輝くことができる。神様は語られる方、謙虚になって、白紙になって、虚しい心になって聞くことが大切だって。いや、もう聞きましたよ、10年前に。そのことについては5年前にも聞きました。あるいは2年前に聞きました。けども、時に神様の語られる声を聞くっていうのは、もう一度蓋を開けるということもあるかもしれません。本当に神様は私に何を願っておられるのか、ある面こう蓋を開けるということは怖いというような思いが湧き起こってくる、そういうこともあるかもしれません。自分で自分を義と信仰する信仰生活ではなくて、生ける神様の、生きておられる神様の語りかけに耳を傾け、そこに生きる。しかし、そこでこそ本当の恵みと愛、憐れみ、神様の憐れみ、神様の豊かさ、そのあなたのために私は命を捨てた、あるいは恐れるな、白髪となるまで持ち運ぶ、心配するな、終末の時代、形式的な信仰によっては私たちは自らの命を保つことはできません。生ける誠の神様との交わりこそがあなたを救います。聖書は言っています。どう弁明するかあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対書も反論もできず反証もできない言葉を、知恵を私があなたに与える。心を用いよ、私との交わりを大切にする、私の娘であってほしい、息子であってほしい。隠れた人との交わりを大切にしましょう。お祈りいたしましょう。